京都の生き物ラジオ図鑑、京都府立植物園小川久男が担当します。
さて、今週の京都の生き物ラジオ図鑑第3週目ということで、京都府立植物園さんから企画係の、小川久男さんにご担当いただきます。小川さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
なんか寒いですよね。
昨日からどんどん温度下がってますね。
ねえ、こういう時ってどうなんでしょうか。何か植物たちを守る対策とかってされるんですか。
もう今の時期となったら、うん、特にすることはないですね。
あ、もう自然に任せて頑張れって、はい、応援する感じですね。
もう今までから十分に寒さも当たって慣れてるだろうから、
はい、うん
うん、これから少しずつ暖かくなるからもう少し我慢というところですね。
あ、なるほど。あ、そうか、急に、まあ、冬が来たわけではなくて、うん、この冬の間の寒さで馴染んできた上でのことだから、まあ、まあそんなには影響がないかなって感じなんですね。
そうですね。
そうですか。
ちょっと前少し暖かい時期がね、
ありました、
あったんですけどね、
はい、
まあ、それで一挙に春になろうという動きかけたところではあったんですけれども、
ええ、
まあ、まだもう少し寒さにあっても大丈夫というぐらいの状態だと思いますね、
うん、なるほど。どうなんでしょう、この季節、これから春のお花がね楽しみな季節だと思うんですけれども、植物園さんの中は今どんな状況でしょうか。
皆さんね期待されてる桜、
はい、
もうね今にも咲きたいという顔してる桜からもう今咲いてしまって、
うんうん、
さあ見て見てと言ってね、うん、とっても綺麗な桜、いろんなのがあるんです、
ね、実はね今オープニングでもちょっとお話ししたんですけれども、私も今朝植物園さんの中を歩いて一周回ってからやってきたんですけれども、桜が結構もう咲き始めてるんですが、背の高い桜というよりかは150センチぐらいまでの高さの桜が綺麗に咲き誇っているのがとても印象的だったんですが、これどんな桜なんでしょう。
ね、何種類かその小さくて咲いてるのあるかと思うんですけれども、
はい、
桜やっぱり若い木も植えていってますのでね、まだこれから大きくなる若い桜なんかは低くで花が咲いてますし、
そうですか、
ちょっと大きくなってくれば、
はい、
枝も周りにずっと張り出してくるんで、
うんうん、
ボリュームがいっぱいになってきますね。
きっと、まあ、今咲く桜というのはちょっと早咲きの桜だと思うんですけれども、背の高めの桜とかも割ともうパラパラと満開なのかなと思うぐらい綺麗に咲いてるのもありましたね。
はい、やっぱり種類によって早いの遅いのあるんですけれども、うん、今の時期咲いてるのが、まあ、大体早咲きって言われるものが多いんです。それで、早咲きでももうとびきり早いのから、
はい、
もう早咲きこれでもというのもあるんですけれども、うん、今ぐらいはまあ早咲きのそろそろ見頃になってきてるのかなという感じですね。
なるほど。桜の合間に何て言うんでしょう、桜の足元あたりで人の、そうですね、腰あたり以下ぐらいの高さで綺麗になんか桃なのか桜なのかわからないような枝ぶりで真っ赤なお花を咲かせてる木があったんですが、これ何なんでしょう。
はい、桜の間に、まあ、植わってる木が何種類かあるんですけど、今咲いてるのは、はい、
うん、
ボケの花ですね。
ボケの花、
はい、
なんか名前は聞いたことだったんですけれども、初めて名前とお花が一致しました。綺麗なお花ですよね。
そうです、同じ桜とか梅桃、はい、みんなバラ科っていうね大きなグループで言えば一緒なんですけれども、ですから見てもらったら花の感じがなんか雰囲気似てるなっていうのがあると思うんですね。
似てました。はい、なのでこういう桜なのかなと思って見たりしてたんですけれどもね、可愛らしいお花ですよね。
はい、
ね、あと正面玄関のあたりですね、北大路側の門ですかね、あちらの入ったところにはたくさんのチューリップの苗っていうんです、球根も葉っぱが出てきて あのものによったらお花が、ね、だいぶ形づいてきてると思うんですけれども、そういうのが並んでましたが、これ咲いたら見応えありそうですね。
そうなんです。桜とチューリップ、うん、とっても相性がいいんですよね。これから、はい、早咲きじゃなくて、うん、一番お花見に適してるという感じのソメイヨシノっていう桜が咲くんですけれども、
はいはい、
それが咲いてくる頃に、うん、ちょうどチューリップも色が綺麗に出てくるだろうということで、種類選んで植えてるんですよね。
そうなんですね。ただただっていうわけじゃなく種類があるんですね、
はい、
うーん、そっか。割と奥側、正面玄関から見て奥側の方にはもうすでにチューリップの形が出来上がっていて、まだそんなに伸びてはいないけれどもっていう子がたくさん並んでましたけれども、これは赤いイメージがあったんですが、赤かなと思うような感じだったんですけれども。
そうなんです。あそこというかもう正面ほとんどが、うん、同じ種類で揃えてて、
うんうん、
赤いチューリップが咲いて、赤いチューリップが下足元にあって、上ではピンクの桜が咲くという感じが、はい、まあ、門入ってもらったらそれが見られるような状況にやってるんです。
綺麗ですね。綺麗ですね。いや、もうもう少し暖かくなったら本当にチューリップたちはニョキニョキニョキっと立ち上がっていき、綺麗なお花を咲かせてくれそうですね。
はい、チューリップというのも、うん、咲き始めから満開っていうのかな、
はい、
何日間かずっと咲き続けるんですけれども、
はい、
毎日毎日背は伸びるし、うん、花も大きくなるという感じで、毎日見比べてもらうよりも、はい、2,3 日経ってから見てもらったら、うん、あ、こんなに大きくなったというのが分かると思います ね。
なんか成長が分かると楽しいですよね、はい、ねえ、ちょうどねそのあたりに滝ガーデンというエリアがあって、ボタンですか、ハボタンがいっぱい植えられてるんですね。でも一見見たところ、これはどういう植え方してあるんだろうと思ってわからなかったんですが、じっくり見ていると音符と五線譜になってるんですよね、
うん、あそこは、そこに植えてあるハボタン、それからそのデザインなんかも、はい、滝井さんが、うん、これをということでやられてるんですけれども、一番よくわかるの
は
等音記号が一番よくわかったんじゃないかなと思うんですけどね。
そうです、等音記号でわかりました、はい、それまでは一生懸命漢字かなとか思って100周年にちなんでなんだろうとか思ってもじったりしてたんですけど、ふっと見たら、あ、等音記号ねと思って気づきました、
はい、
ねえ、なんか楽しいですよね、お花で文字ができてるって、うん、そういったところももうこれからさらにお花が増えていくんだろうなっていう気配も感じましたし、なかなか見てて楽しいなと、これから徐々にね、その数日ごとにお散歩がてら行くといいかもしれませんよね。
そうです、これからもう日替わりと言っていいぐらい、どんどんどんどん表情を変えてきますんで ね。今までなかった花が急に咲いたように思ったりとか、
うん、
ね、桜にしたって、
はい、
まだだまだだと思ってたらいつの間にかもうね、うん、全部が色ついてるよなんていう感じになってきますし ね。
そして私一番気になったのが北山通り側の門で、北山橋側ですか、西門になるんでしょうかね、新し、はい、比較的新しい門ですよね。こちらから入ってすぐの右手あたりに一本桜の木だと思ったものが咲いていたんですけれども、なんとこれ今小川さんに聞くと、これ桜じゃないよと、アーモンドだよと。そう、アーモンドの木っていうのも咲いてるんですね。
桜とパッと見たらね、よく似てて、
はい、
桜だと思ってしまうかもわからないんですけど、札がかかっていて、
かかってました、
ね、見てもらったらアーモンドって書いてあるんですよね。
はい、書いてありました。でも私はアーモンドという名前の桜の木だと思い込んでおりました。アーモンド、
やっぱりアーモンドも桜とかと同じ仲間で、
はい、
あんな風な花が咲くんですけれども、
うん、
アーモンドご存知のようにね、ミックスナッツとかそのアーモンドチョコレートでね、
はい、
よくご存知の、はい、あれは種の、ね、殻があってその中にあるんですよね。だから花が咲いた後が子たちにとっては勝負時なんです。
そうなんですね。じゃあこれからですね。
はい、
ちなみに植物園さんのアーモンドの木のにできるアーモンドも食べれるんですか？
食べられると思いますというのが、出来上がった、まあ、実が熟して、うん、種が取れたとなってから、はい、うん、あとさあこれどういう風にして食べたら一番食べやすいかなというのを今研究中ですね、
うん、すごい。そうなんですね。またこれがベストだっていうのがあったらいつか教えてください。
はい、またそうやってねできたら、お客さんたち、ね、試食でもしてもらえたら、ね、楽しいだろうなと思うんですけどね。
そうですよね。いやでも本当にいろんな植物が植えられていますし、そして朝とかね静かな中でお散歩しているとたくさんの鳥たちもいますよね。
はい、植物園鳥だけを見に来るお客さんもおられるんですけれども
そうなんですね、
はい、
うん、
今だったら、群れになって飛んで、はい、下にざっと降りたり、うん、下からざっとね飛び上がったりするのがいるんですけれども、
はい、
ムクドリっていうね鳥がいて、
うん、
それがなんか地面の上で何をしてるのかなと思ってみると一生懸命餌を探してつついてるんですよね。
そういうことなんですね。そうなんですね。北山通り沿い の植物園内の敷地内にのなんていうんです落ち葉がいっぱい落ちているところに、はい、そのムクドリたちがいっぱい遊んでいるというのが、うん、食しているっていうんでしょうか、落ち葉がパカパカパカパカ動くような感じになるんですよね。歩いているとあれ何なんだろうと思ったら鳥の集団で、ちょうどね鳩よりかは小さい、スズメよりかは大きい、で体が綺麗なグレー色ですよね。でくちばしがそんなに大きなくちばしではないんですけれども黄色してますよね。その子たちがいっぱいあれは種を食べてるんですか、うん、
木の種が下にいっぱい落ちてるんですよね。だからそれをみんなうまく見つけて食べてますね。
ねえ美味しそうなのかなんかよくわかんないですけどパタパタパタパタ飛んだり跳ねたりしながら食べている、もう たくさんムクドリがいましたし、あとはなんかオレンジっぽい鳥、
うん、そのムクドリよりはもう少し大きくて、はい、という感じで明るい茶色の、はい、まあ、羽が、ね、混じってるような感じの鳥で、
うん、
あれが、つぐみっていうね、
つぐみ、
はい、
ねえなんかこんなに普通に生活しているところの一歩植物園に入っただけでこんなにいろんな鳥が見れるんだと思うぐらいあんまり普段見ない鳥たちを見ることができるので、これもなんか楽しみですよね。
そうですね、まあ、花がとか木があればそれに集まってくる、
うんうん、
虫だとか鳥だとかね、はい、そういうのもあるんで、うん、まあ、それも楽しみの一つとして見てもらってたらいいかななんていうのは思いますね。
ねえ、少し前にいた時なんかサギがね歩いてましたからね、うん、と思うぐらい
サギも何種類かいるんですけれども、うん、アオサギっていう比較的グレーに近い色のサギ、あれ大きいんですよね。
大きかったです、うん、
はい、あれが立ってるだけだったら気がつかないのが急に飛び立ったりとか動き出すとドキッとするんですね。
びっくりしました。私てっきり置物だと思ってたんです、あんまり動かないので。でも動いたんですよね。と思ってそう、あ、こんなして来るんだと思いながら、そういう発見も楽しみの一つでした、ね、これから春のお花たくさん楽しめる季節になりますし、まずは桜も見ていただきたいですしね、ぜひ行っていただきたいのですが、桜のライトアップが今週末から始まりますよね。
はい、
こちらはもうライトが準備されていたように思うんですけれども、
はい、もう秒読みなので、
うん、
セッティングをして、
はい、
前日とか前々日ぐらいになれば試験点灯して、
うん、
光の当たり具合を調節したりとかいう、そういうことになっていきますね。
なるほど。この桜ライトアップが3月23日の土曜日から4月の7日日曜日までです。日没から21時まで、入園は、最終が20時までとなっています。こちら、夜間開園して、まあ、園内の桜を見ていただく桜のライトアップということで、17時以降は鴨川門、こちら北千門ですかね、
ああはい、ね、鴨川門北千門
のご利用ができない
そうです、はい、
ということですね、なので正面玄関と あとはあの北山門のみですね。北山駅の真横にあるあの大きな門のみとなりますのでご注意ください、ね、え楽しみですね。ねえ、そしてちょうどその時期にかけてなんですけれども、植物園さんと同志社大学さんのコラボレーションで、キャンドルナイトイベントとワークショップをされるんですよね。でこちらが3月24日日曜日、3月25日の月曜日の2日間です。で18時から21時までが24日の日曜日で、25日の月曜日は18時から20時までとなっています。北山通り側の、 あの噴水周辺で行われるということで、入園料は必要ですけれども、この参加費としては無料になっています。でワークショップは、3月24日16時から25日16時から同じく北山側の、噴水周辺でとなっておりまして、で、それぞれ先着100名様ですね。ただこれ材料がなくなり次第終了となりますのでご注意ください。いずれにしてもあの雨の日はこれは中止になりますので、天候気をつけてお越しいただきたいと思います。さらにですね、こちらナショナルコレクション認定記念桜ガイドというのがございます。3月20日明日水曜日とからスタートして3月31日日曜日までです。京都府立植物園さんの桜がナショナルコレクションに認定されたんですよね。
これ、まあ、ナショナルコレクションっていう、ね、うん、名前すごい名前なんですけれども、
はい、
日本にある植物園協会という、日本植物園協会というのがあるんですけれども、うん、
はい、
まあ、そこが、これはやっぱり日本の宝として、うん、未来にずっとつなげたいということで、うん、いろんなものを指定してるんですけど、うん、その中の一つに、はい、京都府立植物園の桜というのが認定されたということです。
すごいですよね。なのでそうやって認定された素晴らしい桜をぜひ皆様に一目見ていただきたいですよね。はい、ということで3月20日水曜日から3月31日の日曜日までで、10時からと10時30分からと11時から11時30分からの4回、1日4回この桜ガイドを行われます。それぞれ30分程度で、京都府立植物園の認定ボランティアガイドさんによる桜ガイドでございますので、ぜひこちらもご参加いただきたいと思います。植物園会館、こちらは北大路側の正門横にあります植物園会館前に集合していただいてスタートということになっております。はい、ということでね、春のイベント桜をぜひ皆さん楽しんでいただければと思いますね。はい、ということで、もう一つ、私今日朝行ってきましたと申し上げましたけれども、植物園さんの入園券、こちらは1日何回でも出入りができるんですよね。
はい、再入園というのをしてもらうために、これからまた1回出ますけど戻ってきますよって言ってもらったら、
うん、
チケットの裏に判子をしていた、ね、はい、もらえますんで、うん、それを今度は見せてもらったらまたそれで入っていただけるということです。
はい、ということで、まあ、ちょっとお昼どこかでご飯を食べてもう一度植物園でゆっくりしたいなっていう方はぜひ1日堪能できますので、チケットをなくさないようにお過ごしいただきたいと思います。はい、ということで今日は京都府立植物園企画係の小川久夫さんにお話しいただきました。小川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
またお越しください。京都の生き物ラジオ図鑑でした。